こんにちは、門垣俊子です。毎月一度配信しています、もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきます。今日は三田市高齢者支援課から係長の池田さとみさん、そして永田太一さん、そしてもう一方は神戸大学大学院保健学研究科認知症予防推進センターから高木圭さんをお迎えして、いろいろとお話を伺ってまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑い中ありがとうございます。じゃあ早速認知症のお話、今日はとても耳寄りな、私も初めてお伺いすることがいっぱいあるので、一緒に勉強させていただこうかなと思っております。ではまず認知症の予防についてといいますか、認知症の取り組み、三田市がどんな現状なのか、お話しいただきましょう。じゃあ池田さんからお願いいたします。
はい、私の方からは今の三田市の高齢化の状況をまず初めにお伝えさせていただきます。
気になるところですね。
令和7年5月末で、三田市の高齢化率は 30.4%、兵庫県全体の高齢化率、これは令和7年2月1日現在ですけども、29.7% です。今までは兵庫県の高齢化率を三田市は下回っていました、
ね、そうですよね、確かそう伺ってました。若い市だと聞いておりましたよ。
若い市だったんですが、ついに超えてしまいました。
そうなんですか。
で今後もさらに高齢化は進む予測をされてまして、で令和22年ですね、今から15年後、には高齢化率は 43.8%、
すごい
なります、で高齢化に伴ってやはり認知症高齢者の方も増えるんじゃないかなと推測されています。
そうなんですね。
でこの状況は三田市のみならず、全国そして世界中の国々でも深刻な問題になっています。ここで認知症についてなんですけれども、多くの研究によって認知症疾患の発病には加齢、年齢ですね、などの変えることのできない要因だけでなくて、身体不活動、体を動かさなかったり、あとはお食事とか、アルコールですね、飲酒、喫煙などの生活習慣や、
やはりそういうところも、関係するんですか。
あとは糖尿病、高血圧、肥満などが深く関わっているというのが分かっております。
そうなんですね。
で先ほど世界中の国々でも深刻な問題になっていると言いましたけれども、WHO、
よく聞きますね。
そうですね、世界保健機関という、国連の専門機関の一つがあるんですけれども、その機関の方から2019年に認知症機能低下および認知症のリスク低減のためのガイドラインというのが出てます。ちょっと難しいんですけれども、
今から6年前ですね。
そうですね、もう6年前に出てるんです。でこのガイドラインでは、先ほど言いました生活習慣や日頃の行動を変えて認知症のリスクを低減させる、減らす、そして発症を遅らせましょうと呼びかけています。
でもこれ聞いたところでは、逆にもう変えることのできない要因だけじゃないということであれば、努力すれば遅らせることができる。
そうですね、ちょっと心がけていただく、ということでね、
ちょっと嬉しいですね、自分発信ができるんだということで。
そうですね。
そうですか。
でこのような世界の動向もありますので、三田市の方では、今日来ていただいてます神戸大学により開発された、頭と体の運動教室と、健康づくりセミナーと健康状態の見える化の3要素が、パッケージとなったコグニケアというものを、令和4年度から実施しています。
そうなんですね。ということは3年前になりますか。
そうですね、
コグニケア、目にした覚えもあるようなないような、中身はまるっきりわからない。じゃあこのあたりは詳しく高木さんからお話ししていただけますか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず聞きなじみのないコグニケア、ぜひこの名前の由来を教えてください。
はい、ありがとうございます。コグニケアの名前の由来なんですけども、まずコグニション、 認知力とか、認識する力っていう言葉がありまして、はいはい、それをケア、要するにお世話をする、
あ、なるほど、
はい、という意味を含みます、はい、一応神戸大の商標登録に、はい、なっています。
そうなんですね、はいはい、じゃあちょっと概要などもぜひ説明していただきたいので、うん、どんな風になっていくのかご紹介ください。
はい、先ほど池田さんからもですね、うん、ちょっと紹介があったんですけれども、はい、コグニケアとは、うん、認知症や生活習慣病の予防に良いとされる研究成果をもとに、はい、神戸大学の研究者が、開発したヘルスケアサービスにです。
そうなんですね、はい、嬉しいですね、
は
い。
で、内容はですね、先ほども上がったんですけれども、はい、7番目が体と頭の運動教室、はい、2番目が健康づくりセミナー、はい、ここで学習と交流を行っています、はい、で3番目が、健康状態の見える化ということで検査ですね、はい、この3要素が、パッケージとしてされています、はい、はい。でこの三位一体型のメソッドは、認知症予防 のみならず糖尿病や高血圧などの生活習慣病、あとフレイルですねの予防対策にもつながっています、
つまりこう年を重ねていくときにいろんな心配事がありますけれども、この3つをしていくことで言ってみたら認知症までも予防ができると思った方がいいでしょうかね。
そうですね、はい、はい、その通りだと思います。
そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ、はい、もう少し具体的なお話などもちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、はい、はい、じゃあ一つずつその3要素、
ぜひぜひ、
はい、少し詳しくお話しさせていただきます。
お願いします、
はい、まず体と頭の運動教室にはですね、はい、コグニクラスとウェルネスクラスというですね、2タイプがございます、
は
い、
コグニクラスとそれからウェルネスクラ ス、
はい、で三田市ではフィットネスクラスというふうに名付けていたのかなと思うんですけど、呼び方が少し、はい、異なるかと思うんですけども、はい、まずその2クラスなんですけども、はい、1つ目の、コグニクラス、はい、こちらは、神戸大が、開発したプログラムになりまして、はい、主に認知症予防に焦点を当てた構成内容です。はい、全身運動、有酸素運動を含めますね、はい、筋トレを加えて、二重課題運動や、社会的コミュニケーションといった認知機能にアプローチをする内容になっています。
はい、一番こう落ちていくところですからね、
は
い、
そうですね、はい、でそれに対してもう一つのウェルネスクラス、はい、こちらはですね、主にフレイル予防に焦点を当てた構成内容です。
はい、もう今はアイフレイルとか、ね、なんか色なんとかなんとかフレイルっていっぱいついてますよね。
そうですよね、
つまり弱っていくってことですか、はい、フレイルっていうのは。
そうです、だんだんだんだん時とともにちょっとこう弱っていく、それが目だったりだとか、身体全体ですね、はい、そういったところに、弱っていく、どうしても加齢とともに弱っていくところを予防していくという、目的で一応、体力向上であったり、はい、心肺機能向上などにアプローチするのが一応ウェルネスクラスとして、はい、設けております、はい、中身ですね、は、筋トレであったり、ヨガとかストレッチなど、はい、目的別のクラスが、いくつかあって、その中からお好みのレッスンに参加していただくというような形になっています。あ、
そうなんですね、
はいはい。で、2つ目の要素ですね、はいはい、健康づくりセミナー、はいはい、これがですね、認知症予防や健康増進に関する、さまざまなテーマについて、はい、神戸大学のさまざまな分野の専門家教員から知見を学ぶということで、はい、オンラインセミナーを実施しています。
はい
はい、で今年度もですね、すでに何回かセミナーの方を開催していまして、食事がテーマであって、その時はですね、タイトルが、健康寿命延伸のための栄養管理というタイトルだったんですけれども、
健康な間を伸ばす、はい、ということですね。
そうですね、はい、健康寿命を延伸、伸ばすためにはどのような栄養を、どんなタイミングで取ればよいのかというの、
興味ありますね、はい、そうですね、
そういう食事がテーマであったり、はい、あとは現在も医師として活躍中の教授による、生活習慣病およびその関連検査と認知症という、ちょっと難しいタイトルなんですけども、具体的に、健康診断等で血液検査 もらいますよ ね、はい、うすね、どうなのかなと思って見るんですけど、ちょっとこ う、はい、読み取りにくいというか、
は
い、
先生がちょっとこうマーカーしてくださってるのにちょっと注目するぐらい で、ね、自分では読み取れないです ね、 ですよね、
あれを、まあ、読み取るための知識というか、はいはい、そういったものもちょっとご紹介をさせていただきました。
そうですか、これはセミナーということで、はい、一つのセミナーどのぐらいの時間になるんですか。
大体1時間半程度、
なかなか長いですね。
そうなんです。ただ、まあ、もう一方通行の話ではなくて、まあ、参加されている方も、はい、まあ、質問もできますし、ちょっとそういった交流もありますので、はい、それも全て含めて一応90分で、はいはい、させていただいてます。
はい
はい、で最後が要素ですね、3つ目の要素が一応健康状態の見える化ということで、
これも嬉しいですよね。
そうですね、はいはい、まあ、あのご自身の健康状態気になりますよね、
自己流ではダメですね。
それを、まあ、客観的に、まあ、把握するために、その客観的に把握して結果を生活習慣や運動方法の改善につなげていくために、はいはい、多面的な検査と調査をコグニケアで行っています。でこれをですね、まあ、もちろん経年でチェックすることによって認知症や生活習慣病のリスクを早期に発見できる可能性が高まります。あ、はい、まあ、経年と言ったんですけども、一度するだけでも現在のご自身の状況というのはある程度、はいはい、把握することができるので、はい、ぜひこれも、ね、受けていただきたいなと思っております。
これは例えばどんなことをするというか、はい、どういうふうに出てくるんですか。
ですね、まず、ね、検査は、ね、4項目ありまして、
4項目、
はい、まあ、1つ目はデジタル体力測定ですね、はいはい、まあ、ちょっと、ね、こうウェアラブルなセンサーと使ってご自身の体力、
はい、着て、
そうですね、
はい、
こうちょっとつけて、こう例えば、まあ、屈伸してみたりだとか、はい、歩いてみたりだとか歩行速度ですね、はいはい、そういったものを数値化で見ることができるデジタル体力測定が一つ、
はい、
あとは認知機能検査ですね、
はい、
高齢者の方が、運転免許の更新の時にされたりとか、はいはいはい、すると思うんですけども、あれのもうちょっと専門的なものが、
もう少し専門的になったもの、
はい、そうですね、はい、含まれますね、はい、であとは、血液検査、
はい、はい、これはやっぱり血液の中にもそういうこう出てくるんですか。
そうですね、項目がいくつもね多分あると思うんですけども、コグニケアでしか測れないというか、まあ、一応コグニケアをされている方にはこの項目を取ってほしいなっていうのがあるんですね。それは認知症リスクを今後評価していく重要な指針になるところなんですけども、
そうなんですか。
そういった項目も一応、はい、コグニケアの血液検査には含まれてきます、
兆候がここにも現れる。
そうですね、ちょっと
すごい、
はい、
危機ですよね、はい、そうなんですか、はい、血液検査、
はいはい、で最後が、はい、アクティブライフ調査、
アクティブライフ調査、
はいはい、これは、まあ、スマホであったり、まあ、タブレットであったり、はい、そういったデジタル機器を使いまして、
はい、
まあ、ご自身の生活習慣を、はい、まあ、こう結構深いところまで聞いていきまして、まあ、客観的に今この生活を続けてたら将来どうなるのかなって、もしかすると少しちょっとあるリスクがあるかもしれないなっていうところに、はい、
もう運動不足はもう絶対に私は、自慢できるもんじゃないけど、自慢できます、してないんですよ全然。
もう運動がそういうのもね、こう入れながら自分でこう選んでいきながら、
はい、
ちょっと運動しなあかんなとかいうきっかけ作りとして、
ただね、ながら運動は結構ちょこちょこしてるんですね。だからそういうのも加味していただけて、これで見える化されるとちょっと安心でもあり、逆にここが足らないというのが分かるわけですね、
は
い、
そうなんです、
すごいですね、
はい、
で
そういったものを、はい、一応まあ、1年に1回なんですけども、うん、まあ、きちっと
これは1年に1回、
はいはい、総合評価させていただく、はい、ということに一応なります。
はい、分かりました、
はい、
じゃあさっきおっしゃってたそのオンラインのセミナーですか、
はい、
これは年に何回ぐらいあるんですか。
あ、はい、2ヶ月に1回なので、
2ヶ月に1回、
はい、6回、年間6回ですね、はい、はい、
そうですか、はい、そしてこの運動教室は頭と体の、
そうですね、運動教室はですね、まあ、週に1回、まあ、コグニクラスがあります、
はいはい、
こちらが頭と体の運動教室の方で、
はい、
こちらが認知症予防のクラスですね、
そうですね、はい、
でウェルネスクラスの方はですね、まあ、一応週に1回 回、
あ、これも週に1回、
はい、そうですね、はいはい、でここはもう多彩なプログラムの中からご自身で選んでいただく、まあ、もちろん、はい、参加できる日時等も皆さん違うと思うので、そういったことも加味してもらって選んでいただくような形になります。
あ、そうですか、はい、オンラインの例えばこう実施されて、私なんかもう90分で要するに人がいない状態でのセミナーどんな参加者のお声がありますか。
そうですね、まあ、三田市さんからご参加いただく方は主にウェブでオンラインでご参加、
ね、
はい、されることになると思うんですけども、はい、まあ、要するにもうご自宅でお一人で入られていても、ーズームの底に入るともう全国からご参加されている方の、ね、ご様子も、
このセミナーは全国、
はい、そうなんです、はい、
同時に、
はい、同時に、
それがオンラインの良さでもあるんです ね、
は
い、
そうですね。なのでコグニケアには対面型の教室もたくさんあるんですけれども、はい、対面型の教室の方たちは、まあ、一つの会場に集まって、うん、まあ、セミナーに参加をされるんですね、ええ、その際もズームは動いていますので、会場の様子も、はいはい、皆さん見ることができるんです、うん、で、まあ、ご自身でご自宅からご参加している方も、うん、まあ、気がつけばもう皆さん本当個々に入られているので、はい、はい、一緒に、まあ、お家でテレビを見るような感覚で、はい、気楽に、
そうやっていただいたらちょっとお付き合いできそうかな、はい、特番のドラマなど90分あっという間に終わりますから、
はい、そんな感じで気楽に聞いていただけたらと、はい、
そうなんですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、でこれはもう初めてと何年になるんでしたかしら。
5年ほどに、
5年になりますか。
コグニケアのサービスとしては5年ほどになります、はい、5年ぐらい、
はい、いわゆるこう効果などはいかがでしょうね。
そうですね、まあ、その開設当初からもご参加いただいている方もやはりいらっしゃるんですね、はい、でまあ、その方たちはもう4年生5年生で非常に長いことをご参加いただいているんですけれども、はい、やはり先日昨年の12月頃に、はい、一旦ちょっとこうコグニケアこれまでやられてて実際どうだったのかなっていうようなことをちょっとある程度出させてもらったんですね、はい、評価の方、はいはい、ただやはり何もしなかった方たちに比べると、うん、まあ、いくつかの項目でまあ、やはり認知機能というものが維持もしくは改善されているというようなことも指針として出たので、
維持も嬉しいですけど、はい、改善もあるんですか。
そうなんですね。で、加齢とともに実際は、まあ、ちょっとこう下がってはいってしまうものなんですけど、
ね、砂時計のように落ちていきますからね
そこをぐっと耐えていただく、で、まあ、もしくは、まあ、こういった生活改善、生活習慣をちょっと変えていかないといけないなっていう気づきから、はいはい、少しずつ生活習慣を変えたことによって上がっていくというようなこともはい、データとしてあったの で、ね、皆さん非常に頑張っていただいているなというのが、はい、
これは年間で皆さん入っていかれるんですか。
そうですね、年間で、まあ、別に開始月は別にどなた様でも別に構わないです。どのタイミングで始められても構わないですね。三大さんの事業は一応10月スタートの予定はしているんですけれども、はいはい、
なるほど、はい、分かりました。じゃあ今全体として の、 お話をいただきましたので、はい、ちょっとこう絞って今度はまた三田のお話を伺っていきましょうか。永田さんどうでしょう、三田市の参加された方々のお声などご紹介ください。
はい、そうですね、はい、先ほど、まあ、3つの、まあ、項目、まあ、運動教室とセミナーと検査というのがあったかと思うんですけども、はい、まあ、運動教室で言いますと、まあ、はい、いつも使ってないところを使うなどして、まあ、いい運動だったというような、
もう運動は即分かります ね、 ですね、はい、普段でもちょっとだけ時間があるからラジオ体操してみたら、あ、気持ちいいと思いますからそれだけ運動してないってことなんですけどね。なるほど、使ってないところを使ういい運動だったと、はい、その他はどうでしょうか。
セミナーに関しましては、あ、はい、まあ、先ほど神戸大学 の、 方が、まあ、専門家 の、 お話が聞けるっていうところ で、まあ、本当に聞いてみなければわからないことばかりだったっていうところで、いい時間だったっていうような形の感想等をいただいております。
は
い、
そうですか、はい、
あと最後ですね、3つの見えるかっていうところで、まあ、先ほど4つほど検査の方があるっていうお話も あったと思うんですけども、うん、はい、まあ、その結果をですね、まあ、報告書っていう形で、まあ、検査結果を見ることができるものが、あ、はい、まあ、お渡ししているような形にはなるんですけども、
そうですか、はい、
まあ、それで、まあ、現状維持で、まあ、今後も続けたいと思ったというのはちょっと 前向きなご感想とかもいただいております。
はい、ということは皆さん何らかの形で参加してよかったなという印象ということでしょうかね。
そうですね、
そうなんですね。今年度の体験会も申し込みは今年度終わっているのでスタートしたので、これからでいいですか。
これからの申し込みになりまして、
はい、分かりました。じゃあ今年度の開催予定などちょっとご紹介ください。はい、
今年度令和7年度の、まあ、体験会という形で、はい、この先ほどの、先ほどから申し上げているコグニケアプログラムの体験会というところで、今年度2カ所で、はい、ちょっと開催を予定しております、はい、1カ所目がウッディタウン市民センターの2階大集会室で、はい、の令和7年の9月の6日の土曜日に開催と、あともう一つがフラワータウンの市民センターの1階ホールで、はい、こちら令和7年の9月12日金曜日にどちらも午前10時から開催を予定しております。
わかりました。体験会ということは行く前のなんかこう試験的に受けることができるということですね。はい、じゃあ2カ所もう一度ご紹介しましょう。まずはウッディタウン市民センターです。行われるのが9月の6日の土曜日。ちょっとカレンダーにつけておかれたらいかがでしょうか。9月6日の土曜日、2階の大集会室だそうです。それから、もう一つがフラワータウンの市民センターです。これは9月12日の金曜日。これも近くの方はちょっとカレンダーに書いておかれて、1階のホールで行われるという。どちらも朝10時からですね。わかりました。内容などどんな感じになりそうでしょうか。
運動教室 の体験っていうところと、はいはい、その簡易的なデジタル体力測定
いう、さっきちょっとおっしゃってた、
はい、先ほどの4つの検査の中の1つですね、はい、こちらの方を実施、体験していただくっていうようなところで、はい、その体験会で、の測定によっての、記録の記録表ですね、結果の記録表も、お持ち帰りいただけますので、はい、ぜひ体験会ご参加いただければなというふうに思います。
そうですね。これは参加方法などはまた
そうですね、また後ほど申し込み方法で、
ご紹介いただけそうですか。はい、じゃあ日にちだけをぜひ皆さん、9月6日がウッディタウンで、9月12日がフラワータウン市民センター、どちらも10時からということです。ありがとうございます。そして令和7年度のコグニケアオープニングというのが、
先ほどの体験会、ウッディタウンとフラワータウンのどちらかに、ご参加いただいて、はい、その10月からの半年間 の、はい、のオンラインプログラムですね、はい、こちらの参加を希望される方に関しましては、はい、コグニケアオープニングという形で、事業説明であったり、はい、第1回の本格的な体力測定会というものを実施させていただきます。
はい、そうなんですね。はい、分かりました。日程はいつですか。はい、
日程が9月の26日の金曜日、はい、で場所がウッディタウン市民センターの、はい、2階の大集会室で、はい、行わせていただきます。
はい、行われるのは9月26日、両方の体験会が終わった次の週の金曜日かな、次の週になるかな、9月26日の金曜日、ウッディタウン市民センター2階で行われるということですね、大集会室で。わかりました。
はい、こちらもコグニケアオープニングという名前でさせていただいておりさせていただく予定にしておりまして、はい、プログラムの、半年間のプログラムの参加前後の、お体の状態を見るために、最初の体力測定会というのを実施します。はいはい、でまた当日オンラインの接続テストも行いますので、オンライン接続について、ご不明な点がもしあった場合も、職員がお答えさせていただきます。
はい、やったことがないけどもぜひ参加したいとおっしゃる方、ここでやり方もご説明いただけるということですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあ先ほどご紹介いただいた、体験会申し込み方法ご紹介ください。
はい、体験会の申し込みについては令和7年の7月16日水曜日よりウェブもしくは電話 のいずれかでお申し込みいただけます。はい、ウェブ申し込みに関しましてはホームページであったり、または市の広報誌が令和7年の8月号に掲載予定となっておりますので、はい、そちらの二次元コードよりご覧いただけます。
はい、
電話番号は 079-559-5070、はい、コグニケア体験会の申し込みとお申し出いただければというふうに思います。
はい、わかりました。まずは、申し込みは7月16日から始まっていきます。ウェブもしくはお電話ということです。ウェブの方は、ホームページからまたは市の広報誌の方に、今度8月号に掲載される二次元コードから、ぜひお申し込みください。お電話の方は電話番号もう一度申し上げましょう。079-559-5070 079-559-5070 5070、その時にあのコグニケアというのが言いにくかったも体験会とおっしゃっただけでも多分、ね、お分かりいただけると思いますの で、ね、ぜひお願いします。申し込みの締め切りはいつでしょうか。
申し込み締め切りが令和7年の8月の20日水曜日とさせていただいておりますので、ご希望される方はその期限までにあの申し込みいただければというふうに思います。
はい、特に人数制限とか先着順ではないんですね。
こちら定員があの各体験会で30名というふうに設けさせていただいておりまして、はい、もしあの超える場合はちょっと抽選という形でさせていただきますのでご了承ください。
じゃあ先着順ではないので落ち着いて皆さんあのお申し込みいただいて、多い場合は各組ウッディタウンもフラワータウンも30名ということです。申し込みの締め切りが来月8月20日の水曜日ということです。ぜひここもお忘れないように。今日は、ね、いくつか数字をお伝えしましたけれども、まずはこの申し込み締め切りを覚えておかれることと、分からなければもう一度電話番号を申し上げますから、コグニケア体験会の申し込みの場所、またはなんか体験会があったけどよく分かんないけどもうちょっと説明してという場合のお問い合わせ先にもなります。079-559-5070 079-559-5070、こちらの方にお問い合わせお願いしたいと思います。それでは最後に須田さんにぜひメッセージお願いしたいと思います。それではもう神戸大学から、ね、今日わざわざお越しいただいた高木さんにじっくりとメッセージお願いしたいと思います。
はい、やっぱりちょっとオンラインでの参加ということになりますので、そうですね、ご自宅 の、まあ、あのパソコンがある方はパソコンであったり、はい、まあ、タブレットであったりスマホで、まあ、基本的に参加していただくことになると思うんですね。でやっぱりそういうことをちょっとこう不慣れだなとか、ちょっとこう例えばそのメールにしてもズームにしても、はい、ちょっとこう使ったことないわっていうような方はね、はい、いらっしゃると思うんですけれども、はい、もうそのあたりも先ほどあの三田市の方からあったように、機器の操作説明会というのもですね、同時に開催しますので、まあ、そういったところでしっかりとこちらの方の使い方も、はい、学ぶことができると思いますので、どうぞぜひぜひ気兼ねなくというか、はい、分からなくても大丈夫ですので、はい、ぜひご参加いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。はい、以前お伺いしたことがあるんです。億劫だと思うことをやったら脳トレになると
そうなんです、ね、本当にその通りなんです。
やっぱりそうなんですね、はい、だから面倒なんと思うほど、はい、ぜひ参加していただきたい、
は
い、
ぜひ挑戦の、
ね、はい、チャレンジですね、
1年にしていただけたらと思います。はい、
ありがとうございました。はい、それでは今度は永田さんからお願いします。
はい、でも先ほどの感想にも挙げさせていただきましたが、まあ、参加できてよかったというお声があったり、はい、参加することで、まあ、生活にリズムができたといった声もありましたので、はい、ぜひまずは体験会にご参加いただいて、まあ、ご希望の方は本プログラムの方もぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。コグニケアという新しい言葉、今日少しだけ私の中にも入ってきましたので、とにかくいろんな形でやることで脳トレだけではなくて、体全体のフレイルと言われている年を重ねていくうちに知らず知らずに衰えていくところも活性化できるという、そういうプログラムのお話を今日は参加する方法もご紹介いただきましたので、まずは体験会ご参加いただいてみていかがでしょうか。今日お話をいただきましたのは三田市高齢者支援課からお越しいただいた係長の池田さとみさん、そして永田太一さん、神戸大学からもお越しいただいてます。神戸大学大学院保健学研究科認知症予防推進センターから高木健さんにご参加いただいてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。